さあやってまいりました、楽しい楽しい NHK84 回放送でございます。本日のメイン MC を担当いたしますミスターロングヘッドでございます。連日連夜寝不足の方もおられるのではないでしょうか。例に漏れず私も寝不足な日々を過ごしております。そう、オリンピックが終わってしまいました。いやー、なんとも寂しい気分ではございますけれども、今日はですね、そんな寂しい気分を払拭していくぐらい楽しい、コーナーになっておりますので、最後までお付き合いいただければと思います。それでは心強い相棒をお呼びいたしましょう。自己紹介お願いいたします。
ゲロネーム、どうも佐藤剛です。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
いやー、おはようございます。
いや
ー、もういつが朝でいつが夜か分かんない。
そうですね。
いやー、もう本当にゲロ吐きそうなぐらい眠たい、略してゲロネームです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
いやー、終わってしまいましたね、オリンピック。
オリンピック終わってしまいました。はい、
もうね、本当ね、
はい、
2ヶ月ぐらいオリンピックやっといてほしいです、僕は。
いやー、本当にあっという間の2週間ちょっと、
はい、
本当に、あれ、1日ってこんなに短かったっけ、あれ、1日俺こんなに寝る時間少なかったっけみたいな日々がですね、
はい、
もうあっという間に過ぎ去ってしまいまして、
はい、
でまた折しもね、ちょっと五輪の話してて、うんうん、恐縮なんですけど、うん、まあ、ほぼ同時期に、
はいはい、わかります、
8月の8日から高校野球が始まったんですよ。
はいはい、
で私こちらももう大好物でございますから、
はいはい、
もう右手にカレーライス、左手にラーメンみたいな状態なわけですよ。
うん、わかります、わかります
ね。
はい、
でも僕口が一つしかないですからね、一つしか食べれないわけですよ。
うん、
ということは食事の時間を長く取らなければならない、
はい、
ということで、お昼は高校野球を見、
はい、
そして夜バイトに行き、
うん、
そして、帰ってきてから録画したオリンピックの中継を見るという、もう本当に地獄のような生活をしておりまして、
もう誰に強要されてるわけでもないのに。
そうな、これね何が不思議って、こんなに苦な生活を自分で自分に課してて、それに忠実に従ってるんですね。
うん、
いやー、昨日なんかもう男子のマラソン、
はい、
オリンピック最終日ですよ。
はいはい、
ね、前回の放送でも言いましたけど、
はい、
もう愚民どもの相手を終えてですね、
うん、
僕は帰宅の途に着いたわけです。
はい、
オリンピック開催期間中だというのに家でテレビ見て応援することなく、ボーリングしに来る愚民どもの相手をしてですよ。
はい、
でまあね、帰ってきて、ほな朝の8時もう高校野球プレーボールしてるわけですよ。
はい、
で昨日はね、ありがたいことに普通はだいたい4試合なんですけど、
うんうん、
昨日は1日3試合やったんですよ。
はい、
高校野球が5時ぐらいに終わりまして、
うん、
夜の7時までのマラソン始まる7時までの間に2時間寝て、
うん、
でマラソン2時間見て、
うん、
で、9時に終わりますから、はい、9時半から、12時までバイトのために寝て、
うん、
そして、先ほども昨夜もですね、
はい、
まあ、言うたら愚民どもの相手をして帰ってきて、今収録に臨んでいるわけでございます。
なるほど、
もう一度言います。
はい、
ゲロネム
ねえ、そして今こうやって収録している最中にも、
はい、
高校球児たちは甲子園で野球をしているというね。
そうなんですよね、本当に。
もう収録してる場合じゃないっていう感じですよね、佐藤さん。
いや、もう僕からすれば本当に甲子園まで来てくれよミスターという試合と試合の間に喫茶店でも入って適当に撮りましょうよっていうぐらいの。
いや、なんだったらね、もう応援がいっぱい聞こえてる最中で撮りたいぐらいです、はい、私だってね。
いいですね、ユーストリームとかやりたいですよね。
そうですね、多分まともな放送にならないでしょうね、もう
あ、そうでしょうね、もちろんもちろん、それはもう間違いないです。
いや、というわけでですね、
はいはい、
なんと本日の楽しい楽しい NHK はですね、
お、
ミスターロングヘッドの独断と偏見でですね、
はい、
ほぼオリンピックスペシャルというようなコーナーでいきたいと思いますので、
なんかオリンピックを総括するような感じの。
そうですね、
いいですね。
もう、
はい、
今日の1時間はですね、 はい、ほぼオリンピックに触れていくと思って皆さん覚悟して聞いていただければと思います。
もちろんこの番組聞いている教養の高い方々、
うん、
いわゆるインテリですね、カタカナ4文字でいうところの、はいはいはいはい、インテリの皆さんはもう僕たちの話もう面白くてしょうがないはずです。
うん、
この話がわからない、この後僕たちがする話がわからない、番組の内容が全然面白くない、なぜなら自分たちはオリンピック開催期間中夜中友達と一緒にボーリング行ってたからだっていう人だが、もしこの番組のリスナーの中にいれば、
うん、
あなたたちは愚民です。はい、それをちょっとあのオープニングに言っときたかったので、はい、言わせてもらいまし た,
ました。はいはい、ではですね、本日も楽しい楽しい NHK84 回放送、張り切っていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
うん、よろしくお願いします。
楽しい楽しい NHK。この番組は、かわいいエクスポットをこれでもかというぐらい使って配信しております。
楽しい楽しい NHK。
欲しいもんですか。紫綬褒章ですかね。
あれっていろいろどうなってんの。このコーナーはですね、パーソナリティの2人が世の中にある疑問に対して、あれってどうなってんのやろうという話をですね、ひたすらしていくコーナーです。答えは自分たちでは探しません。もし皆さん知っている方がいたらですね、答えをくださいというコーナーでございます。引き続きお相手は佐藤剛さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はいはい。
今日のね、うん、あれっていろいろどうなってんののコーナーはですね、
はい、
もう当然オリンピックに関してなんですけれども、
はい、何でしょうか。
まあ、ほぼ毎日ですね、眠い目をこすりながらオリンピックを見てきましたけれども、
そうですね、はい、
まあ、この度、過去最多のメダル数を獲得した日本勢、
いや本当に核編でも入ったんかっていうぐらい、
そうですね、
もう一気に獲得しましたね。
まあ、金メダルこそね数は少ないんですけれども、この度ね、今までメダルが取れてなかったものがいろいろメダルが取れてたりですね、はい、
確かに、
過去、ね、20年だ、はい、30年だ40年だ前にメダルを取っていた競技をですね、
うん、
ここを復活ではないですけれども、
はい、
また再びメダルを手にするといったような競技がいっぱいあったかと思うんですね。
確かにありました、はい、最終日の男子レスリングなんか特にそうですよね。
そうですね、そうですね。
日本人男子がレスリングでメダル言ったらあの人以来ちゃいます。確かあの電話ボックスに金メダル忘れた人以来
あ、本当ですね。
あの方確かレスリングちゃいましたっけ。
あ、レスリングだった気がします。
ですよね、
ちょっと小柄の人ですよね、
歴史が繰り返されるのかどうかっていうのにもちょっと注目したいなと思うんですけど、
はいはいはい、
はい、
ということでですね、
はい、
今まで、
うん、
目の当たりにしてこなかった競技、
はい、
これのあれってどうなってんのをですね、今日はいろいろやっていきたいなと思っております。
ほうほうほう、
ではまずね、今ちょっと話題に上がりました、は
い、うん、
レスリング、
はい、レスリング
ね、
はい、
なんとなく競技のね、うん、全体像は見えるんですけども、
はい、
何をどうやったら勝てるの、はい、っていうところ、
わかるわかるわかるわ
、
いやもうオリンピックのたんびに出てくる、
はい、
でもね、女子なんかは、うん、もう世界チャンピオン吉田沙保里、
はい、
ね、ほんで今回同じく3連覇した伊調さん、
伊調香織さん
とかものすごいメダリストがずっといてるのに、日本人っていまだにレスリングのルール知らないんですよね。
そうなんですよ。
うん、
でね、メダルを取ったのは、
はい、
ことごとくフリースタイルが多いですけども、
はい、
なんとなんかグレコローマンっていう、
はい、
あれもあるんですね。
そうですね、グレコローマンっていうのは言葉だけは聞いたことありますね。
はい、
はい、
あれはどうなってるんですか。
フリースタイルっていうのは何でもありみたいなことなんですかね。はいはい、
何でもあり、
何
でしょうね、
うん、
フリーって言ってます
ね。ということは、
うん、
何でもありではないですよってことですよね、グレコローマンっていうのは
そうですね、
なんかグレコがローマンするのかどうか分かんないですけど、
はいはいはい、
グレコをローマンしなければならない競技なのかは分からないですけれども、
うん、
なんないグレコローマン、うーん、
あのね、グレコローマに関してはですね、もう、はい、全く知識がございませんので、
はい、
あれってなんやろって本当に思うだけなんですけれども。
あ、なるほど、ね、初めてちゃいますこのコーナーで本当にストレートにあれってなんなんやろうな、うん、ほんまやなで終わった話
そうですね、
まあ確かに僕らも全然ちょっと見当がつかないので、
つかないので掘り下げようもないんですけども、
はい、そうですね、はい、
フリースタイル、
うん、
まあ、漠然と私の捉えている認識としましては、
はい、
まあ、基本的には背中をつける競技だと。
はいはい、ね、そうですね、相手を担ぎ上げて倒すみたいなことですからね、うん、はい、
だと思っていたんですけども、
思っていた方、
あながち間違いじゃないと思うんですね。最終的にそのフォール勝ちっていう、はい、柔道でいうところの一本勝ち的な制度があるようで、
そうですよね、はい、
第3ピリオドまであって、そのうち2つを取ると、うん、まあ、勝者になるという、
はい、
基本的な競技なんですけども、
そうですそうです、
フォールを取るとピリオド関係なく勝者になれるという、
はいはい、
ね、
あ、なるほどなるほど、KO みたいなことですかね。
そうですね、 KO みたいな感じですよね、
ボクシングでいうところの、はいはい、
あ、なるほど、それは一つ分かったと、
はい、
でやはり背中をつける競技なんだなというのは分かったんですけども、
はい、
相手からね、
ほう、
相手の背中にこう、まあ、言うなればこのネバックのような状態で
ネバック、もっと例えありませんでしたか、
ね、
ミスター。
もっと例え、はい、そう、
いや、例えばその接骨院とかね、接骨院でお医者さんに背中を押してもらうときみたいな体勢とか、
はあはあは
あ、もっとあったと思うんだミスター、僕、
そうか、
これは IOC 黙ってないですよ。
そうですか、
はい、
ね、
ふざけるなと、ネバックとは何事だと
ただね、解説の方もバックを取る、バックを取れってよくなんか言ってたもんでね、
いや、バックを取れとは言いますけど、
だから他に
いいですよ、ネバックの体勢ですとは言わないでしょ解説の人も。
そうですね、確かにそうですね、
やめてください、これ IOC にこれだからジャップはって言われてしまいますから、
相手の、まあ、背中を押さえる、はい、あ、背中を取る感じですよね、
はい、はいはい、
あ、わかりました、ジャーマンスープレックスをかける前みたいな体勢ですかね、
はいはい、
それを
そうです、ね、はい、
地面でやるといいますか、
はい、
まあ、
マウントポジションの相手反対側みたいな、
そういうことが言いたかったんです、私もね、
ですよね、
いや、はい、私ちょっと語彙力が足りなかった、本当にすみません、
もうネバックが出ちゃったらもう他が全然出てこないっていうぐらいそれだけ印象の強い言葉だったということで、
はい、すみません、はい、すみません、まあ、そのように背中を取るとですね、1ポイント入るんですね、
はい、
あれ、
はい、背中を取ったら1ポイント、
はい、
うん、
でしかもその状態からなんか相手を抱えてですね、
はい、
寝返りを打つとかじゃないですけども、
はい、
ゴロンゴロンと回転するとポイントが上がっていくというね、
はいまるでなんか発電機みたいな感じですよね。
そうですね、
転がれば転がるほど数字が増えていく、
うん、なんかマリオブラザーズのワンナップのようなね、
はい、ああなるほど、無限増殖みたいな感じの、
そうですね、
はい、
しかもそのグリングリンの仕方もなんかその足をこう固めて、はい、アンクルホールドっていうのでグリングリンってしたりですね、
うん、
抱え込んだままグリングリンとしたり、
まるでほんまプロレスみたいな、
はい、
プロレスの技にもありそうな、
でそのなんか何やったら相手を、
はい、
反転させて肩が要するに、上と下になる状態ですね、
はい、
普段テレビを見るときの格好といいますか、
はいはい、
畳の上でああいうふうにこうグリーンと90度曲がったら何ポイントとか、
は
い、なんかそういうねこう細やかなその技自体にポイントがあると、
はい、
いうことをこの度初めて知りまして、
うん、
で投げ技あんまりね大技なので今回のオリンピックでもそんなに見れてはないと思うんですけども、
はい、
投げ技というのもあるみたいですね、相手を抱えて、
いわゆるスープレックス技という、
そうですね、そうですね、
プロレスでいうところの、
はい
はい、まあ、レスリングでも言うんでしょうけど、
勝った選手がよくコーチを投げ飛ばすっていうパフォーマンスよくありますけども、
ありますね、はい、
はい、あれもまた3点技とか5点技とかその技自体にポイントというものが与えられているということもちょっとびっくりしました。
お、技の豪快さとか難易度みたいなのがあるんですかね。
そうなんですよね。で
なんか体操みたいですね。
はい、そうなんですよ。だからね、
はい、
一見その柔道のように、
はあ、
その一本勝ちを目指す競技なのかと思えばですね、
うん、
もう全然柔道なんかよりポイントが細分化されていて、
はい、
戦い方、
はい、
戦い方がいろいろあるんだなと、
うんうんうん、
いうことにびっくりしました。
なるほど、そうですね、そういう意味では柔道のポイントの方がやっぱり分かりにくいかもしれないですね。
そうですね、結局、うん、一本っていうものを柱に、
はい、
その一本への完成度でポイントをつけているじゃないですか。
そうですね、はい、
だから生粋の柔道家からしてみれば、
はい、
おいどういうことやねんと思われるかもしれませんけども、
はい、
柔道も今後そういう、なんですか、ジャッジの不透明さを、
はい、
排除するためにその辺のレスリングのね、
うん、
そういう部分は見習ってもいいんじゃないかなとちょっと思い始めました。私
確かに柔道は特に国際ルールはもう年を追うごとに変わるぐらいの、
はい、
もうコロコロコロコロ変わりますから。
そうですね、
ここで一つね、日本柔道と世界柔道がこの両者歩み寄って、うん、ちょっと落ち着けるべきところに落ち着けた方がいいかもしれないですね。
はい、そうですね、
はい、あとレスリングと柔道を絡めて言いますと、
はい、
もう柔道もぼちぼち道着は前と後ろあれ縫い付けてもええんちゃうかなと思うようになってきましたね。
本当にそうですね。なんやったら帯が緩すぎてなんか失格になった人いるでしょ、
はい、あー昔いましたね、はい、
ちゃんとせえよじゃあもう最初から、
うん、そうそうそう、
その余地を与えるなよ
って、緩まんようにせえと。
で柔道やったことない人間からしてみたら、
はい、
前がこうはだけるじゃないですか、
はい、
でそのままやって不利とか有利とかないのってすごく思うんですよね。
確かにわかります。そのまんま続ける場合もありますからね、乱れてるのに。
で審判もこう整え言うたりそのまま始め言うたり、
はい、
は
い、
どういうことなんやろうなと、
はい、
いうふうに、
あと待てのタイミングも全然わからんっていう、
はい、
あと柔道の場外出たら戻れってなりますけど、
はい
はい、どう考えても小さすぎ問題ね。
そうですね。
あの闘技場の線、あれどう考えても囲み小さすぎ問題ね。あれどうにかもう柔道問題が山積です、篠原監督。日本男子の強化以前にこれちょっと世界柔道ともうちょっとこううまいことこうエマルジョンしてください。これ
そうですね、いや本当に内股すかしを決めたのにふわーいポーズ取ってる場合ちゃうでいう感じですよね。
そうですよ、はい。
で、まあ、またちょっとレスリングに戻りますけど、一番あれってどうなってんのって思ったのがですね、
うん、
同点だった場合、はい、
うん、
くじで優越を決めるっていうあの制度、
そんなルールなんですか。
まあ、柔道でもありますけどもこう、ね、2分間らしいんですけどレスリングは、
はい、
2分間やってどっちにもポイントが入っていない場合、
あ、なんかサドンデスというか延長戦はあるんですね、は
い、
一応
でポイントがついてる場合の同点の場合は、
はい、
後からその点数になった方が勝ちって決まってるらしいんですよ。
だから
佐藤さんが例えば2点を取りました、
はいはい、
で競技の中で僕が2点を取って同点になったら後からポイントを取った僕の勝ちらしいんですね。
へ
ですが、まあ、0対0の場合ですよ、
はい、
袋の中からボールが4つ入ってるらしくて、
ボールが4つ、はい
はい、で各々赤が2個青が2個入ってるんですね、
はい、
で例えばポイッとボールを引いたら青が出ましたと、
はい、
そうしますと青が有利な体勢から延長戦っていうすごいルールなんですよ。
なんじゃそれ。ソフトボールの延長戦よりエグいや
ん。エグいんです。ランナー二塁から始める的な、よっぽどですよ、満塁から始めましょうみたいな感じなんですよ。
いやほんまやわ。しかも裏の攻撃からみたいな。
そうですそうです。
なんじゃそれ。
でほぼやっぱボールを出した方が有利なんですけども、
そりゃそうですよね。
中にはその残念ながらこの度1回戦で負けてしまった浜口京子選手、
はい、
第3ピリオドが引き分けになったのでボールを引いたら浜口京子さんの方が有利なボールが出たんですね。
あら、はい、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。あ、これでもう誰しもが勝ったなって思ったんですけども、
はい、
相手選手がうまかったのか見事な返し技でですね、
はい、
危機的状況から投げように転じて、浜口さんが負けてしまったと。
ああ、そうなんですか。
はあ、こういうこともあるねんなとは思ったんですけども。
いや、確かに、いや、それはせやけど、驚きのルールですね。
本当ね、タックルをされた状態から始めるみたいな感じなんですよ、本当に。
ああ、なるほど、もう完全にテイクバック取られた状態から始まる。きついな、それは。
ただ、その30秒間しのいだら、
はい、
不利だった方にポイントらしいんですよ。
あ、そうなんや、なるほど、はいはい。
ただそのあれですよ、その有利だった方は足を片足掴んでる状態から、 はい、相手をただ倒したらもう勝ちな状態なんですよ。
そうですよね。
もうなんじゃそれと。
それはだからその耐えた方がすごいんやなくて、はい、攻めきれなかった方にお前は何をやってるんだと。
そうですそうです。
罰金だ言うて向こうにね、
ポイント入れるような
もん、不利な方にポイントが入るみたいなもんですよね、はい、いやもうほぼただもらいみたいな状態にしてもらってんのに。
そうなんです、そうなんです。
はあ、しかし変わったルールやな。最終的には人が決めないんですね。そうな、ポイントで
だからね、はい、判定とかないんですよレスリングは。
うんうん、
いやいやいや、くじは公平かもしれんけどルールは不公平やでと。
うん、確かに、
思ったのがまずそれですね。
またあの柔道の方で一回話題になりましたけど、あのジュリーと審判のね、
はいはいはい、
あの話もどやねんみたいな感じになってましたけど、そういうジュリー制とか審判の判断じゃない場合のレスリングでもそういう感じなんやというか、うん、なんというかもう非常に公正なルールっていうのはこう難しいんやなという気がしましたね。
ただあのレスリングの場合は、
はい、
ビデオ判定を会場全体にスクリーンに映すので、
おお、はいはい、そうなんですか。
そういう意味での公平性は比較的高いらしいです。
あ、結構オープンなんですね。
はい、リプレイを会場中に流すんですよ、はい、ちゃんとね。
へえ、うん、そうなんや。はい、
でまあまあ、レスリングはこれぐらいにしましてですね、
はい、
続いてのですね、
うん、
あれってどうなってんのなんですけども、
何でしょう、
フェンシング。
フェンシング、はいはいはい、はい、
この度初めてね団体で銀メダルという、
そうですね、もう2大会連続で、
はい、
この種目は、
はい、で私準々決勝あたりからずっとその団体のあれを見てたんですけども、
はい、
で、あのね、まあ、その45点を先取ったら勝ちみたいなルールはその場でまあまあ分かったんですけども、
そうですね、
はい、
はい、
で3人かけ3人の、まあ、言うなれば総当たりをするんですね、
はい、
ちなみに佐藤さん、フェンシング、
はい、
どういった競技か大体お分かりになりますか。
いや、もう大体分かります、あのイメージですけど、
はい、
準決勝僕も見てたので、
はいはいはいはい、
はい、大体どういう競技か分かるんですけど、うん、まあちょっと早すぎてついていけないですね。
そうですよね、
はい、
であまりに早すぎてついていけないということで、
はい、
何大会か前からですね、
ほう、
センサーを使って、
はい、
やり始めたんですね。
センサー、はい、そうですね、
剣と体の方に、それぞれこう、うん、器具をつけておいてですね、
はい、
ピッとやったらこう触れたらランプがつくといったような形ですね。
はい、接触しましたよと、はい、はい、
前回の大会ではその器具がちゃんと動いてないやないかみたいなね、物議もあったんですけれども。
ああ、そうなんですか。
スローで見たら確実に触れてるのにランプがついてないみたいなね。
あら、これは いただけないですね、はいはい、
しかも前回の北京大会までまだ優先だったはずなんですよ。だから相手の方に攻めていけば攻めていくほど、
はい、
どんどん物干し竿みというか洗濯紐みたいな感じになっていくんですよね。
紐が引っ張られていく。はあ、今大会ロンドンオリンピックでは優先ではなかった、線がついてなかったんですか。
もう無線になっておりましたので。
出た、ブルートゥース。もうね、やっぱり皆さん2012年ブルートゥース元年ですよ、はっきり言うて。
フェンシング界でもブルートゥースですよ、本当に、ね。
フェンシング界でもブルートゥース。ポッドキャストの収録、当番組のこの現在ミスターロングヘッドとの通話結んでいるのも私のイヤホン、これブルートゥースですから。
なんと私の方もブルートゥースですからね、これ。
もうブルートゥース、ブルートゥースでもうね、青い歯の噛み合わせがいいんでということでございますよ。
まあ、その代わり、
なるほど、はいはい、
その代わり、ピンマイクのトランスミッターみたいな、はい、腰のところにいっぱいなんか器具をぶら下げてますけどもね。
ああ、まあでもそれしょうがないですね、はい、
でそれがですね、まあ、私剣道経験者なんですけども。
あ、そうなんですか。
私中学校の時剣道部だったんで。
ちょっと待って、そんな初めて知ったわ。
ああ、そうですか。
長い付き合いですけど。あ、そうなんですか。
実は剣道部だったんですけども、はい、だからその
剣道、はい、
いわゆる剣術を多少まあ被らせて見てしまうんですが、
はい、
まあ剣道もね、小手と面と胴、いわゆる3点セット、
そうですね、
まあ、正確には突きとかもまああるんですけども、
はい、
要するに有効な場所を、
はい、
切らないとダメっていうルールはフェンシングも同じようなんですね。
はいはい、そうですね。
いわゆる有効面というのがあって、そこを突かないとまあいけないと、
はいはい、
でその有効面がまた背中側にもあるというのがフェンシングのなかなか素敵なところだなと私思ってるんですけども。
背中、
はい、
え、そんなもん相手が背中を見せて逃げへん限りつけないでしょ、あんな一本道の橋の上みたいなんでやってんのに。
そうです、そう思いでしょうけども、
はい、
あのフェンシングの、サーブルっていうのはすごい曲がるんですね。
え、あの剣ですか。
ええ、すごい曲がるんですよ実は。
あ、なんか針金みたいな感じで、
はいはい
はい、
それをねグンってやると先がピョンって曲がって背中にピトってなるんですね。あれ
ムチみたいにすんねや。
そう、ムチみたいに使ったりするんですよ。
すごい、へえ、なるほど。
でその有効面が、まあ、胴の部分と背中の部分と、まあ、頭面の部分が、まあ、あるみたいなんですけども、
はい、
もう私がね、まあ、まずびっくりしたのが、先ほど佐藤さんも言われてたその、はい、競技場の細長い形よと、
はい、
対面式の、
はい、
競技ありますよね。何でもそのレスリングにしても柔道にしても、
ね、
テコンドーにしても、
はいはい、
だいたいこの中心から遠距離の面を作るのに対して、
はい、
フェンシングは渡り廊下かっていうぐらい長細いですね。
そうですね、確かにそういう感じ。あれちなみに外出たらあかんのですか。
外出たらダメみたいですよ。
あ、やっぱりダメなんですね。
なんかその攻撃の後に出るのはいいみたいなんですけども、
はい、
後ろに
試合中は出てはいけない。
下がりすぎてなんかポイント確か取られてましたから。
ああ、なるほど。
ちょっと、まあ、そこまでの詳しいのまではちょっと分かりませんが、
はい、
それよりも何よりもあれってどうなってんの、はい、って思うのが、
うん、
攻撃権っていう制度ですよね。
攻撃権？
はい。
何ですの攻撃権って。
剣道みたいにその有効面を やたらめったら切りつければいいというわけではないようなんですよ、フェンシングって。
え、単純に相手が疲れたらあかんとこを突く競技じゃないんですか。
競技じゃ、攻撃権がなかったら、
はい、
相手を突いても無効なんですよ。
で、攻撃権ってだから何なんですか、その昔のサーブ、あのバレーのサーブ権みたいな。
え、私も最初ね、その攻撃権がどうたらって言ってる時に、
はい、
なるほどと、こう、うん、例えばこの試合はこの人にまず攻撃権がありますよっていうところから交互にやるのかなと思って見てたら違うんですね、
はい、
試合の中で目まぐるしく攻撃権が変わっていくらしいんですよ。
変わっていく、
はい、で攻撃権を取るポーズというのがあるようで、
はい、
剣先を相手に向けて、
うん、
手を伸ばしたら攻撃権が得られるらしいんですよ。
剣先を相手に向けて手を伸ばす、
はい、
つくってことですか。
そう、つくようなポーズですね。ちょ、相手をこう、はい、いわゆる皆さんフェンシングのこの一般的なポーズを思い浮かべてください。
あ、はいはい。
で、肘を曲げてこう構えてるイメージないですか、その剣を持ってる方の手。
確かに若干肘を曲げながら相手に剣を向けてます、はい、そしてその利き手じゃない方は天の上を何か掴むかのような感じで、はいはい、
私も今そのポーズですね、完全に
ね、なんかあのアルファベットの L の字みたいな。
はい、はい、そうです、そうです、
はいはい。
でその肘を伸ばして相手にその剣先をクンとしたら攻撃権が得られるらしいんですよ。
え、そんな難しい。
いや、そうなんです。だからね、
わかんの、そんな。はい、
それがそのやっぱ解説の方は当然フェンシングの経験者 なんですけども、
はい、
あ、今のは攻撃権ないですねとか、で、あ、ビデオ判定を要求していますとかって話の時に、
はい、
あ、太田選手は自分の攻撃権を主張してるんですね、これはっていう解説をしてるんですよ。
おお、なるほど。
だから分かってるんですよね、はい、
分かってる。いや、せやけどさっきのミスターのね、攻撃権の取得の方法っていうのは、
はい、
もう僕らのイメージでいうところのフェンシングの初歩の初歩、
はい、
まず相手のポイントを取るってこと、相手からポイントを取るっていうことは相手に剣を向けて、
うん、
剣を突き出さなあかんわけですよね、
はい、
ってことは全員が全員攻撃権取れるんちゃうんかと思うんですけど。
そうです。ただその、
あ、今のは攻撃権なかったですねっていう解説おかしないかと。
そう、私もね、そう思ってたんですけども、
なんかまるで剣の A のところでどつきに行ったんかみたいな
ただその、
はい、
こう防御の体勢になると剣先を上に立てたりするんですね、フェンシングって。
あんな細い剣で防御って取るんすか。
防御取るんです。あの、要するに剣を上に向けて相手がついてきたのを払うような動作をするために、
はい、あ、なるほど。あ、なるほどね。
剣先を立てるんですよ。
はあ、はあはあ、
すると当然攻撃権がないようなんですよね。
へえ。
で、相手がその攻撃権を持った状態で攻めてくる、うん、それを払った時点で攻撃権が移るとかなんとか。
いや、難しい。
全然わからないです。僕も今の話半分でも皆さん聞きすぎですからね、ちょっと。
はい、はあ、はあ、はあ。
おそらくそうなのではないかという推論のもとに私話しております。
なんか、サッカーのボールの奪い合いが、
うん、
めちゃめちゃ狭いところで、
はい、
もう頻繁に取って取られてを繰り返すみたいな。
そうですね。
ね、だから攻撃権がない状態で相手ついてもサッカーでいうところのボール持ってないのに思いっきりシュートみたいな、ね、
そうなんです
よ。ボールも持ってないのに思いっきりシュートして、
うん、
そのまんまフォロースルーもうまいことせんと足蹴り上げてもうて膝の骨折った昔の日本代表のジョー選手みたいな感じ
いやいや本当にね、
はあ、
だからサッカーでいうともうゴールネット揺らしてんのに点数ではないみたいな感じなんですよ。
はいはい、なるほど、難しいなそれ。
決勝の最後の最後まで見ても、
はい、
分かりませんでした。
あ、結局
結局、
うん、もしかしたら本人たちも分かってやってないかもしれませんね。
いやでもやはり主張してるってことは分かってやってるんじゃないですか。
いやだから主張してるから、
あ、なるほどなるほど
あの審判団もどうする言うてるし、うん、つけとこええかみたいな、
あ、
うるさいやろ後であいつらみたいな、
ねえ、
ね、で向こうもなんか確かに今のは俺取られたわみたいな顔してるから、うん、もうここは全然いけるって言うて向こうの言うてる通りにしようみたいな感じで、
うんうん、
はい、で、フェンシング協会からお金もらってる人たちかもしれないですよ。
でしかもなんかねあれなんですよ、はい、攻撃権がある方が、
はい、
こうまあ、攻撃したとしても、
はい、
攻撃権がない方が、
うん、
先についたらドロー、うん、ドロー的な感じなんですよ。そのポイントは、
はい、
どっちにもポイントがつかないみたいな。
ああ、まあはっきり言うと完全に相打ちですけどね。
そうなんですよね。
そのどっちも死んでるわけですから。剣道の、
はい、
実は剣道って一本勝ち一本で終わらないっていうの結構皆さん知らない方もいると思うんですけど。あ、そうです
ね。ご存じない方多いですね。
ね、一試合で勝ち負けっていうのは勝つには1試合で2本取らなければならないっていう、
はい、いわゆる2本勝ちなんですね剣道は。
2本勝ち、はい、はい、でまあ剣道ね、もう言うたら真剣相手で頭思いっきり叩かれて目あり1本やと、
はい、
もう1本取ってくださいね、いや今の真剣やったら死んでますよって思うんですよ僕は、はい、
そうですね、
はい、まあ、フェンシング、まあ、あんな細いね針金みたいな剣とは言え相手から35ポイント取るっていうのはこれはね35本ですよ言うた剣道で言うところの、これは本当になんて言うんでしょう、死体損壊罪にも通じるかのような
そうですね、
こんな残虐なスポーツあんのかと。
まあそのね、
はい、
そこに関してはやっぱ私も思うんですけども、
はい、
もともと剣術の発祥ってのは、
はい、
まあ、相手を殺すってことなんですよね。
そうですよね。
言い方悪いですけども、
はい、柔道なんかでもそうです。
そうです、柔道もそうなんですよ。
はっきり言うて柔道技ね、あんな畳じゃないようなところで背中がつくような角度から一本背負いしてください、コンクリートの上でも、死にます相手は。
もう間違いなく死にますよ、はい、
死にます、
だからね相手を殺す競技なんですよ。
そうです。
その中世ヨーロッパで、
はい、
殺し合いの最中に、
はい、
お前今の攻撃権なかったやろっていうバカどこにおんねんとい
やそうですよ見てた審判って言わないですよ
そうでしょ
ね、中立のなんか三国志みたいにその間で見てるようなやつがおったとしても、そいつに聞きに行かないですわざわざ、刺された終わりですから。
そうです、その殺し合いがスポーツに変わるってこと自体はよくあります。もうほとんどがって逆にそうですよ、
はい、はいはい、
でもその、はい、その過渡期に誰かが、
はい、
これ攻撃権設けた方がええんちゃうって誰かが言い出したってことでしょ。
そうなんです。だからねこれ多分やっぱり日本の剣道では絶対にないじゃないですか。
絶対ないですね。
ね、取ったもん勝ち、相手が油断したのが悪いんだ、
うん、
だけど西洋っていうのは何なんでしょうね、その貴族の流れから来てる、
あ、なるほど、
ものですよね。でその日本の剣道っていうのは武士が作り上げたと、
はい、
すれば武士っていうのは江戸時代ではめちゃめちゃ偉い存在でしたけど、それまでは一方的に虐げられる、
うん、
貴族たちから、
はい、
虐げられるスポーツだったと、はい、だけど西洋のフェンシングっていうのは貴族中心にずっと作ってきたものだから、
うん、
やっぱりどうしても相入れない部分っていうのがあるかもしれないですね。
もしかしたらすごい豪族というか権力を持ってる、
はい、
フェンシングの弱い貴族が、
うん、
これちょっとこのルールだと俺勝ったれへんわと。
はいはい確かにボッチャマは確かにボッチャマはいつもカウンターが上手でいらっしゃいますからねみたいなジーヤがおるわけですよ、
これはいかがでしょう、攻撃権というルールを設けてみてはみたいな。
ふむ、ちょっと難しすぎて理解しにくいが、それで私が勝てるならそれでいこうみたいな。
ジー、それを触れ回れ言ってね
ええ、金を教会にばらまいておけよ G みたいなね。
いやー、本当なんかね、いや本当変わったルールだなと。
いやー確かに変わったルールですね、それは。うん、うん、まあでも確かにレスリングもフェンシングも、うん、まあルールいまいち分かってなくても、うん、見てて十分楽しめた感はありましたね、今大会は。
なんか、なんかルール分からないのに手に汗握ってました。
はい、特にやっぱり今後も語り草になるでしょう、今回のフェンシング団体の太田選手の残り2秒の猛攻
ねえ、
あれはすごいですよ。
もうびっく、残りだって、はい、残り9秒で2ポイント差あったんですよ。
そうです、
もうね、
はい、
あの日本人のみならず、
はい、
少なくともあのドイツのヨピヒ選手、
はい、当時太田さんと対戦していた、
はい、よし、あと9秒逃げ切ったら勝っちゃでって絶対思ってましたよ、はい、あれ
思ってました、思ってました、間違いないですよ、はい、これはどういうことか、太田さんは、うん、ね、フェンシング代表の太田さんは、うん、10秒間に2人は殺せる技術持ってるってことですからね。
そういうことです。
これはすごいことですよ。
これはもうあの人の前に立っちゃダメです。
そうなんです、前と後ろに立ってはダメです、あの人と一本のライン上に立つようなことはあってはダメです。その、
そうですよ、
線の上で整体するような感じには動かないでください皆さん。
もし万が一相対した時には、はいはいはい、必ず攻撃権を取れる姿勢を取ってくださいね。
そうですね、弾いてください、はい。
はい、
はい、
まあ、ちょっといろいろまだね、おもんばかるところ の競技はいっぱいあるんですけども、
はいはい、
まあ、この度ちょっと私がオリンピックで気になった2大競技をちょっとこの度はあれってどうなってんのということで話させていただきました、
はい、もうぜひ、日本レスリング協会、
はい、
そして日本フェンシング協会の、うん、重役の方たちは、
はい、
このコーナーに回答を送ってほしいですね。
そうですね、はい、フェンシング経験者、
はい、
私人生で一人しか知りません、友達でフェンシングやってたやつ。
え、友達でフェンシングやってる人間がいてる？
いました、いました。
それはもちろん北京オリンピックで太田さんが銀を取る前ですよね。
そうです、私が大学生の時ですから18歳、もう10何年前、もう15、6年前に、
1990年代ですよ。
はい、そうです、そうです。
90年代で日本でフェンシングやってるってめちゃめちゃ少ないでしょ。
そうですね。
ねえ。
そいつむしろ何やったらフェンシングで推薦入学してきましたから。
はい、すごいな。
ええ。
なるほどね。もしかしたら彼もほんならオリンピックを夢見てた一人かもしれないですね。
いや、それは無理だって言ってました。
あ、そうですか。
ええ、
そうなんや。
枠が少ない
と。まだまだマイナースポーツや
ね。はい、そういうことです、
ね。枠が少ない。はい、
マイナースポーツなんですけども、
はい、
枠が少ないので、
ほう、
結局、上から何人取ったら終了みたいなね。
ああ、なるほど。
まあまあ、全部がそういえばそうなんですけども、まあ、無理だって言ってました。
すごいですね、しかし、90年代でフェンシングって言われても、ピンとくる人、そんないないでしょ。
はい、だからあまりにちょっと僕、
ね、
フェンシングってなって、そいつの家までその剣を見に行きましたから。
なるほどね、
ええ、
いや確かに分かりますわ、それは現代の日本人でも見に行きますよ、フェンシングやってるっていうやつ
を。そうでしょ、
ええ、
で、あ、思ったより硬いんだねこれって思いまして。
そうなんや、
思ったより硬い割には曲がるんだね、そんなに針金グニョグニョして大丈夫みたいなね。
奥深いスポーツなんでしょうね。
奥深いスポーツなんだと思いますよ。
はい、
まあね、いずれは剣道もオリンピック競技になったらいいなと私は思っております。
はい、
思っておりますが、
ぜひね、
はい、
はい、
ただ、全日本の剣道の1位になった人が、
はい、
先日ハレンチなことをして逮捕されたという。
これは一本立っちゃったわけですか。
しかも警察官というね。
はあ、そうですね、警察官自衛隊員ですからね、はい、大体剣道 で毎年選手権勝つのは、
はい、
ああ、これは赤旗が立っちゃいましたね。
赤旗反則出ちゃいました。
赤旗3本、
はい、
なるほど、これは遠のくかもしれないですね。
市内反則が出ちゃいました。
市内反則が、かあ、これは残念としか言いようがないですね。
そうですね。
またあとね、剣道がもし世界競技になったってなった時に、これだけはちょっとやっぱり食い止めてほしいなって思うのが、 柔道がレスリングか一時期したような感じになってしまって、はい、日本選手のやってる剣道とは全く違う競技だみたいなことにだけはちょっとなってほしくないなという。あ、
そうですね、確かにそうですね、
はい、今回もし太田さん率いる日本代表、日本代表がフェンシング団体で金取ってたら、うん、おそらく僕はヨーロッパのフェンシング協会一気に流れ変えたと思います。
ああ、確かにありえますね。
ルールいじったっていう可能性僕むちゃくちゃあると思います。もともとやっぱ貴族の作ったスポーツですから。
アジア人なんかにメダル取らしたらあかんで言
う
て。
そうなんですよ。有色人種に取られるなんていうのもヨーロッパ全体の恥だって思っててもおかしくないわけですよ。あ、
そう、確かにそうかもしれないですね。
スポーツの気質的にね。
うん、
はい、なのでやっぱりそういうね、はい、大事なところを守って。
そうですね、
今後もいろんなところで見れたらいいですよね。
そうですね、
はい、
はい、ということで以上、あれっていろいろどうなってんのオリンピックバージョンでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ミスターとサトは楽しい楽しい NHK。こんなんやってみたかったんです。
教えて知恵袋オリンピックスペシャル。このコーナーはですね、ヤフー知恵袋に寄せられた質問をパーソナリティが独自のベストアンサーを導き出そうという素晴らしいコーナーでございます。お相手は佐藤知恵袋さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ほうほう。
はい、
はい、
ということで、
はい、よろしくお願いします。
この教えて知恵フクロウもですね、
ほう、
今日はオリンピック色に染めていきたいと思います。
なるほど、
うん、
相手にとって不足なし、今回もベストアンサー出しますよ。
出してください、出してください、
知恵フクロウ界のメダリストを目指しますから。私は
お
知恵フクロウ界の吉田沙保里を目指しますからね、僕は。
あ、3連覇、
はい、
もう何連覇もしてますけどもね、実際ね。
もう何連覇どころはもうな、やっぱり吉田さんの100何連勝、そして世界選手権の12連覇、
うん、
もう僕は知恵袋界の伝説になりたいと思ってますから。
じゃあ佐藤さんも頑張って知恵メダルをね、
はい、
獲得してください。
知恵メダルいただきます。
はい、
はい、
ではまずね、
はい、
まずこれジャブからいきましょうか。
はい、
はい、では質問です。マラソンの
うん
折り返し地点は、
ほう、
必ずコースの中間点ではなくてはならないのですか、という質問でございますけども。
なるほど、はい、いや、これはそんなことはないです。
お、
まあ、折り返し地点って結局何っていう話ですよね。
そうですね、確かに。
い、まあ、言うたマラソンって、まあ、行ってこいなわけですけど、うん、かといってスタートとゴールは常に一緒ではないし、
はいはいはい、
はい、で、まあ、当然ね、周回コースを、ものすごく長い周回コースを一周するっていうんやったら、折り返し地点はちょうど反対になりますけど、
はい、
そういうわけじゃない、
うん、
一般の道路走りますし、
はい、
もちろん今回のロンドンなんか、市街を走るみたいなね、
そうですね、
街中を縫うように走るみたいなコースもあるわけですから、うん、はい、これは折り返し地点っていうのが、まあ、なんていうんでしょう。言葉自体がもう合ってないようなものです。
素晴らしい。うん、なるほどなるほど。
はい。折り返し地点なんてもうないんですよ。10キロ20キロタイム取るためにあれは取りますけど、うん、42.195 キロの半分、
うん、
例えばそれを半分にね、うん、42.195 キロのちょうど間に取らないといけないんですか。取ったとして 42.195 キロの半分は、まあ、21.09 キロ、
はい、
こんなところのタイム取ってもしゃあないでしょ。
そうですね、
20キロのタイム取りますって、みんな、
はい、
はい、こんなもんはないです。別にちょうど間に設けなくてもいいです、
はい、
特に今大会のロンドンオリンピックなんかは周回コースですから、
はい、
同じとこぐるぐる回りますから。
回りましたね。
そんなところに中間地点言うて、ちょうどここが真ん中ですって言われても、いや、もうそのどうでもええっていう話になりますからね。
そうですね、
また
さっきのとこ走るんやろっつって。
そうです、そうです。はい、
はい、
っていうのが僕の答えですね。
なるほど、
はい、
はい、もうね、これはもう、もう寄せられたベストアンサーも読まずにいきましょう。はい、ベストアンサーです。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
メダル1個目、
1冠、まずは1冠、
うん、
はい、
まあね、実際規定はないそうです。
まあ、規定はない、はい、
しかも多分折り返し点っていう時点でもう日本的な考え方ですもんね、きっと。
はい、なんかすごいそういう感じしました。
多分、はい、あのコースの形状がヘアピンカーブになってるところっていう認識でしょうね、はい、きっとね。
ああなるほどね、そうですね、はい、折り返し地点なんていう言葉を使った時点で、うん、陸上選手っていうのはその時点で僕は死んでると思ってます。
ああなるほどなるほど、
ちょうど半分ね、うん、100里を行く者は90里を半ばとすということわざが昔からあります。あ
なるほどなるほど、
はい、42.195 キロ走る人間は、うん、35キロから40キロ地点でやっと半分来たって思うぐらいで走らないとダメなんですよ。
いや佐藤さん、
素晴らしい、はい、
もう、はい、ベストアンサー、2つ目のベストアンサー
来ました来ました、ありがとうございます。世界記録のおまけ付き、
素晴らしい、
はい、
はい、では続いて、
はい、あちょっとすいません、
はいはい、
いいですか1個、
はい、
オンユーモア、はい、お願いします。
はい。
はい。
では、続いての質問いきたいと思います。オリンピックの開催日程について、
お
なぜ、開会式の前に行う競技があるのでしょうか。開会する前ではオリンピックと言えないような気がしますが、はい、という質問でございます。
確かにね。確かに確かに。これ、毎大会ありますからね。
毎大会サッカーがそうですからね。
はい。確かにそうです、
うん、
まあ、だからこれは結局 IOC の、
うん、
都合なんですよね。
ほう、
選手たちは関係ないんですよ。いわゆる IOC 並びに、
うん、
特にサッカー、
うん、
これは FIFA です、
うん、
はい、あと、どうしてもサッカーっていうのは、
はい、
次の日に試合とかできないです
から、はいはいはい、
しかもリーグ戦でまず予選をしてから、
うん、
その後決勝トーナメントっていうのがありますから、これだけで非常に試合数と日数を取らなければならないんですね、うん、でそれを全部オリンピックの開会式から閉会式までの間に詰めようとすると、うん、どうしてもやっぱ他の競技の開催に支障をきたすと、
うん、
どうしてもやっぱり陸上っていうのは古代、近代オリンピックが始まった時なんかはから花形競技っていうのは陸上なわけですよ、
はい、
ね、当然やっぱり目玉の競技である100メートル決勝であったりだとか、
うん、
マラソンっていうのはもう世界中の人が少しでも多く見れるように日曜日に撮ったりするわけです、
はい、
そんなところにサッカーの決勝なんか挟んでみてくださいよ。はっきり言うて競技人口サッカーの方が多いです、
うん、
これ数字取れないわけですよ、
うん、
な放送局儲からないわけです、
うん、
なもう IOC ももう本当に難しいんだからオリンピックはっていうね、
うん、
嫌ならお前文句があるならお前たちやってみればみたいなことになるわけですよね、
うん、
で言い出したのが前会長のサマランチですアントニオ・サマランチです、前 IOC の会長、世界オリンピック協会の、
はあ、
いやだからつまらないんだったらちょっとはみ出しゃいいでしょと、さすがに閉会式終わってからまだやってるようではこれはカッコつかんと、
はいはいはいはい、
いうことですから、ちょっと前にずらしてやれと、映画でもあるやろ、先行オールナイト上映とか、うん、言うたんがアントニオ様ランチです、
うん、
はい、それぐらいちょっとは考えろ、そのない脳みそ使ってバカ野郎って言ってそういう風な日程になりました。これはもう裏話も入ってます。
なるほど、はい、ではね、
はい、
ベストアンサー、
ベストアンサーどうやこれ
紹介したいと思います。
はい、
オリンピックで毎大会開会式前に始まるのはサッカーです。はい、サッカーは消耗の激しいスポーツで、ある程度の日にちを置いて試合をするのが普通です。
言うたぞこれ、俺言うたぞこれ、うん、同じことを、
この度のロンドンのオリンピックで言えば、男子の決勝が閉会式の前日、
はい、
3位決定戦がその前日に組まれ、
そ, うです、
そこから、
うん、
中2日で遡っていくと、
はい、
初戦が開会式の前日になってしまうのですと。
はい、
女子は男子の合間を埋めるように組まれ、男子3位決定戦の前日に決勝と3位決定戦が行われ、
うん、
そこから中2日、準決勝、準決勝、グループ3戦など遡っていくと、
うん、
開会式の2日前が初戦となってしまうのですと。
はい、
ソウルオリンピック以前は、
ほう、
中1日でグループリーグなどが組まれていたため、
はい、
開会式の翌日に初戦が始まっていましたと、
はい、サッカーで中1日ってめちゃめちゃきついですよ、90分フル出場なんか無理ですよ、2試合連続で。
そうですね、
これ
はしんどいということで結局開会式より前に、
はい、
始まるということで、
おお、しかも88年といえば折しもその間、
うん、
88年ソウルオリンピック、そこから最近までの、ね、はい、今の IOC の会長になるまでっていうのは、うん、ちょうどアントニオ・サマランチ前会長が IOC の会長をやってた時期と重なるんじゃないですか。
重なりますね。これはちょっとね、正確な裏は取れないですけども、時期的には確実にぴったりということです、はいはい、佐藤さん、
はい、
はい、ベストアンサー、うん、
佐藤出た、佐藤出た、佐藤出た、佐藤2冠達成わ
ー、いやー素晴らしい、佐藤さん、サマランチですね、間違いないでしょうね、これは。
これサマランチの鶴の一声です。
そうです、
特にアントニオ・サマランチは確かブラジル出身のはずですからね、
はあ、はあはあはあはあはあ、
確かブラジル人やったと思います。というのも含めてやはりサッカーお家芸ブラジル、
うん、
サッカーの国ですから、ある程度の便宜を図った可能性は非常に高いと思いますね。
もう中1日で試合するんだったら、
はい、
前から始めちゃえばいいのにって言ったんですよ、きっと。
そうですよ、
ランチ食いながら、
はい、ランチ食いながら、
うん、ね
え、いやこれだから、これを考えると、 いかに高校野球の日程がクレイジーかっていうことは皆さんに分かっていただけると思います。
本当にそうですよ、
はい、
しかも選手村用意されてません、高校野球には。
そうです、安い汚いね、簡易の民宿みたいなとこ止めさせられるんですよ。
なんやったら本当全部自費ですから、本当に、
はい、しかも朝の9時10時ですからね、高校野球は。
そうなんですよ、
決勝昨日の準決勝、あれだけ長いこと昼前まで投げて、次の日また朝10時からプレーボールみたいな ね、
うん、ねえ、
草野球張りの日程でやってますから今。
そりゃ肩壊すで。
いやそりゃそうですよ、本当に。
いや佐藤さん、はい、2連覇おめでとうございます。
ありがとうございます。史上初じゃないですか、男子で2種目連覇したっていうのは。
そうですね、
ね
え、ちなみになんですけれども、
はい、
中にはオリンピックの日程伸ばせばいいじゃないかと、はい、思われる方がおるかもしませんけども、
はい、もうそれこそね、あの一つの種目が終わるまではそのウィークみたいな感じで、うん、ずっとやってくれたらええのにとは思いますけどね。
ただオリンピックの、はい、協定といいますか、
は
あ、オリンピック憲章に、
うん、
オリンピックの日程というのも書かれておりまして。
え、そんなん決められてんねん、
はい、日数が決まってるんです、オリンピックって。
そうなんや、
はい、
これ皆さんご存知でした？
ご存知ないと思いますね。ね、
はい。
だからに、あのオリンピックの日程自体を伸ばすことはできないということなんですね。
なるほどな。そんなことが決められてるがゆえに、
うん、
そういう不具合も出てくると。
そうなんですよ。
はあ、すごいね、これ。
ちなみにそのオリンピック憲章にはですね、
はい、
あの政治的、
はい、
宗教的人種的活動もしてはいけないと書かれておりますので。
なるほど。
これからオリンピックを目指す方は気をつけてくださいと。剥奪の可能性もありますよ。
はい、うん、ね、多くは語りません、
うん、聞いてるか、おい
おい、本当に。
はい、ではね、3連覇のかかる最後の種目いきたいと思います、
はい、よっしゃ、はい、あ、すいません、ちょっといいですか。
はいはいはいはい、
タイクルボックス
で、胸前で十字を切って、指一本立てて口に 2,3 回つけて天に指を振る。はい、 OK です。
はい
はい。
オリンピックのサッカーってなぜ年齢制限があるのですか？
うわー、なるほどな。
他の競技はそんなの聞いたことないのにということでございますね、うん、はい、
確かにね、確かにそうですね。まあ、一昔前で言うと、ね、もう今は公式種目ではないですけれども、はい、野球なんかも、
はい、
一時、は、ノンプロのみ、
はい、
のみでね、プロの参加は認められてなかったっていうのもありましたけどね、うん、
はい、
そういう制限なんかはありましたけど、うん、確かに女子サッカーなんかはフルで出れるのに、
はい、
なぜ男子のサッカーはアンダー23、うん、いわゆる23歳以下、
うん、
なのかということですよね、
はい、
これはもうはっきり言うて FIFA の、イチャモンです。
ほう、
4年に1回のオリンピックで、A 代表がガチで当たってしまうと、
はい、
4年に1回のワールドカップとぶつかってしまうので、
うんうんうん、
見せ物、興行としての価値がなくなってしまうと、
うん、
っていうのを考えると、やっぱり4年に1回ぐらいの期間って、オリンピック見るたんびに、この4年に1回で絶妙な期間やなって思いません？
なあ、確かにそうですね。
ですよね、連覇するのがいかに大変なことか、
うん、
その中でも3連覇が出るかどうかみたいなとか、
うん、
もしかしたらこの4年の間に、この新世代が台頭してきてみたいなっていうには十分な期間やなと思ったりするんですよ、
はい、
っていうのを含めるとやっぱり2年交代でサッカーの世界一がオリンピックとワールドカップで決まってしまうのは FIFA 的にはちょっと罰が悪いなと、
うん、
ということで FIFA がじゃあアンダー23、まあ、サッカーって国際試合でいろんな年齢制限があるんですよ、
うん、
アンダー17とかね、
はいはい
はいはい、まあ、ヤングオリンピック、ジュニアオリンピックみたいなのがあるんですけれども、はい、うん、まあ、そういった風に23歳ぐらいまでで1回区切りをつけて、
うん、
そこで各国競わせて、言うてもやっぱり金メダルっていうのはアスリートからしたらかけがえのないとんでもなく重たい勲章なわけですから、
はい、
その中に掘り込まれれば選手たちは死に物狂いで頑張るわけですよ、国の威信も背負って、
うん、
そういう意味では選手のモチベーションっていうのはワールドカップと変わらないと、
うん、
そういうところで A 代表で出場機会のない23歳同士を競わせることによって各国のいわゆる2軍3軍これからを背負っていく若手たちの底力を上げるための大会にしようやないか、
うん、
実際見せ物にしても十分面白いものになると思うでどうやろって言ってオリンピックのサッカー競技は、男子は25歳以下というふうになったと、
うん、
はい、野球がなぜプロが途中から認められるのか、ようになったのかというと、まあ、WBC が出てくるまで野球の世界大会というのはこれ存在しなかったので、
うん、
これに関しては特にプロが出るのがいいよと、プロ出るの OK っていうのはそこまで難しい話ではなかったんじゃないかなと思いますね。
なるほどなるほど、
補足として、はい、
はい、ではベストアンサー紹介したいと思います。
結構長々と喋ったで俺これこれ違ったらはずいで。
いきましょう、
はい、
サッカーの年齢制限女子にはありませんが、
はい、そうです、
男子の場合23歳以下とオーバーエイジ枠3人です。
そうですね、はい、
男子サッカーのワールドカップは、
うん、
オリンピックをしのぐ地球上で最大のスポーツイベントとなります。
確かに。
そのため、
はい、
オリンピックで同じ方法を取りますと、
はい、
ワールドカップの権威が下がることと、
おおお、
オリンピックの金メダルとワールドカップでの優勝国のどちらが強いのかという議論にもなりかねませんと、うん、
はい、
現に女子サッカーが現状そのような状況です。
確かに ね、ワールドカップは日本が優勝しましたけど、
はい、
オリンピックは強豪、ね、ライバルアメリカが優勝しましたから、
でなんやったら女子サッカーはオリンピックの方が優勝したいってみんな言ってますからね、はい、
うん、あ、そうなんですか。
ワールドカップよりもオリンピックだって
。選手のモチベーションとしては女子サッカーはオリンピックの方が上。
はい、
はあ、なるほど。やっぱオリンピックってそれだけすごいんでしょうね。
そうでしょうね、
はい、
でテニスやバスケはプロ選手の参加が認められていますが、
はい、
国に分かれての大会はありません。
うん、まあ、テニスはね、まあ、デビスカップとかありますけど。
ああ、そうかそうかそうか、
はい、
ラグビーにもワールドカップはありますが、
はい、
オリンピックの種目として存在していません。
はい、
オリンピックを上回る視聴者数は男子サッカーのワールドカップのみです。は
い、うん、
そのために同じ位置づけで選手の年齢に制限をかけませんとワールドカップの意味が薄れてしまうためですと、
はい、
いうことが寄せられております。
はい、
ということで佐藤ジェフクローさん、
はい、
はい、見事3連覇ベストアンサーでございます。佐藤さん
何も言えねえ。
佐藤さん今の気持ちを。
何も言えねえ。いや本当に今までこうやって支えてきてくれた皆さんのおかげでこのような結果を得ることができまして、まあ、支えてきてくれた皆さんのおかげといいますか、
その文脈の前後から類推して自分の知識の引き出しをいかに素早く開けて有効な言葉を紡ぎ出し、そしてつなげることによって説得力を持たした上でベストアンサーを超えるような答えを、まあ、すぐに出せるだけの、まあ、エスプリ、まあ、知恵、知識、インテリっていうのが備わってる自分の、初めて自分で自分のことを褒めてあげたいと思います。はい、
おめでとうございます。
ありがとうございました。はい、
いやもう多分本当にそうなんだと思いますね。
はい、そうですね、はい、もうまあどっちもどっちでいいじゃないとも思うんですけどね、権威が下がってしまう言うて。
まあでも確かにサッカー小僧だった僕からしてみるとですね。
サッカー小僧でもあったんですか、あなた。
小学生の時はサッカー小僧でしたね。
小学校はサッカー、中学校は剣道されていた。
小学校はサッカーと水泳してました。
そうですか。
はい、
スポーツ少年やったんですね。
スポーツ少年だったんです僕。
なるほどなるほど。
いやでもそんなとするとやっぱワールドカップってのはやっぱね、
うん、
でかいです。もうオリンピックなんかよりもやっぱワールドカップってなっちゃいますよね。
確かにそうです。出場国も全然ちゃいますからね、国数も。はい
はいはい、いやーさすが見事、もう3連覇するとは分かってましたけども。
はい、
いやでもやっぱ3連覇のプレッシャーあったんじゃないですか。
いやーやっぱり、でもまあ斉藤先生の怖さに比べたらこんなもんはへの突っ張りにもなりません。2008年北京オリンピック男子100キロ級石井聡の勝利インタビューより、はいはい、もう数々の、うん、もう日本を代表するアスリートたちの名言も織り交ぜながら、
織り交ぜながら、
はい、
オリンピック一色でお届けしましたけれども、
はい、
そろそろお時間も良い時間になってまいりました。
あ、そうですね、はい、
はい、ということで教えて知恵袋、見事佐藤剛金メダル3つということでこの度はお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ほうほうほう。風が吹いている、僕はここで生きている。
なかなかとお伝えいたしました。楽しい楽しい NHK84 回放送ロンドンオリンピックスペシャル、そろそろ閉会式のお時間がやってまいりました。それではロンドンの佐藤さんをお呼びする前に一言、私の方から言わせていただきたいと思います。佐藤さん、ポッドキャストで歌歌っちゃダメですよ。佐藤さん、
はいはい、何ですか。
ポッドキャストで歌歌っちゃダメです。
ポッドキャストで歌を歌ったじゃ、歌を歌ってはダメ。
ダメです。
なんかタラチネのみたいなことですか。
その誰がそれがそういう歌を読めと。違います違います違います。
そっちではなくて
ジャスラック関係が、
はい、はい、
あのいろいろとありますので、
ソングの方、いや確かにね、いやちょっと私今歌ってしまいましたけど、
はい、
これね、これじゃああなた僕の声が生き物がかりに聞こえましたかっていうことなんですよね。
聞こえない、掃除係ぐらいにしか聞こえないですね。
いやいや掃除係ですか、だいたい外れ引く性格のやつじゃないですかそいつは。
そうですね、
だいたいそういう性分のやつですよ掃除係っていうのは。
そうですね、確かにそうですね。じゃあ、体育係か、
体育係か保健係か、うん、
保健係か。
そうなんですよ、生き物係にね、生き物係に聞こえたんやったらこれ問題ですよ。
そうですよね。
いや生き物係の曲使うとるかなお前。せやけど今の僕の歌を聞いて、いや生き物係じゃないよこれはと、
うん、
佐藤剛じゃないかと。それでももしですよ、
うん、
生き物係の風が吹いているっていう曲に、うん、僕の歌っている歌が聞こえたのであれば、うん、それはあなたがいかに NHK を見てオリンピックを応援してたか、日本を、っていうことの裏付けなわけです。
証しなわけですね。
証しなんです、これははっきり言います。錯覚なんですよそれは。
なるほどなるほど。
僕の歌った歌が生き物係の風が吹いてるに聞こえた、それだけあなたはこの2週間声を枯らし手に汗握り日本を応援した、そういうことなんです。
そうですよね、確かに思い返してみればね、
はい、
最後の方ゴニョゴニョ歌ってましたもんね。
そうなんですよ。知らないんですよ。
生き物係だったらちゃんと歌えますもんね、はい、
そうですよ。
ああ、
歌詞ど忘れとかじゃないんですよ。ないんです。 NHK であの部分しか聞いてないから知らないんですよ。
知らないんですよ、確かにね。
はい。
いやいや、佐藤さん。
はい。
いや、長々とお伝えいたしました、このオリンピックスペシャルも。
いや、楽しかったっすね、今日。
いや、ちょっとね。
何これ。まだまだオリンピック熱が冷めやらぬうちにこんなんやってたらもう。24時間できるやんこんなん。
いや本当にね、
ね、
今回前回の放送がねちょうどオリンピックが始まったばっかりで、
はい、
ね、あのメダル第1号が出ましたなんて言ってましたけども、うん、
はい、
このね半月間の間中、
はい、
日本の選手はさることながら、
はい、
全世界の人たちがですね、
うん、
まあ、あるいはその内戦とかをしている国からも、
はい、
スポーツのために来ていると、
はい、
ね、この十何日間を熱くならないで、
はい、
何が人間かと。
いや、本当そうですよね。
本当
に世界中の人がこんな一箇所に集まることってオリンピック以外ありえないですからね。
そうなんですよ、本当にそうなんですよ、は
い、オリンピック以外ないんですよ皆さん。
そうなんです。
G20 なんてたった20カ国ですからね。
そうですよ、
10倍近く集まるわけですから、国だけで言うたら。
でその G20 の間中みんな難しい顔して最後だけにこやかに写真撮りますみたいなね。
そうなんですよ。
本当プーチンが泣きますか。
プーチンが泣きますか。あなた
野田さんが泣きますか。
ええ、
泣かないでしょ。
泣かないでしょ。
そうですよ、日本のことなんか大して考えてないんだから。
ええ、
本当に
プーチンがピストル撃ちますか。多分撃ちますね、これは。
撃ちますね、撃ちますね。
ええ
多分いっぱい撃ってると思いますね。
いっぱい今まで撃ってきたと思います、すいません、今のはちょっと、ちょっと口が滑りました、はい、
ただあれですよ、
はい、
過去の首相、
はい、
麻生さんはピストル撃ってました、
はい、はい、そうですね、麻生太郎、
麻生太郎は、
はい、
なんとオリンピックに出ておりますね、これ。
はい、なんと驚くなかれ84年のロサンゼルスオリンピックでしたかね、
うん、でしたかね。
射撃で日本代表、あれは何なんですかね、やっぱり射撃で狙うときにこう片目をつぶるみたいな感じでそういう顔を続けたからああいう風に口曲がったのか、そういうことですか。
あの銃を当てられた分がこう、
はい、
体が記憶したんでしょうね。
それかその狙うときの顔が歪んだのが、それが癖になってしまったのか、
うん、
それともいわゆるあの早打ちガンマンじゃないですけどパーンって打った後の銃口をフーってやろうとした時に熱々の銃口が口に当たってやけどしてそのまま癒着したからどっちかですか。
あ、どっちかですね、
はい、
オリンピックの弊害ですね。
オリンピックの弊害が出るんですね皆さん。
本当に本当に
ちゃんとね運動した後は、
うん、
ちゃんと生理運動ダウン運動をね、はい、してください。
クールダウンしてください。
はい、
いやーまあね、
はい、
次このような会が行われるのは、う
ん、はい、
4年後もしくは2年後の東京オリンピック。
ああ、ソチ、ロシアのオリンピック、はい、東京オリンピック、
ね、までないですのでね。
そうですね、はい、
なかなか物悲しい思いはありますけれども、まあ、間が空くからこそオリンピックはいいんじゃないかなと、思っております。
そうですね、はい、あとあれですからね、夏季オリンピックはもしかしたら次の大会我が国日本で開催されるかもしれませんから。
そうですね、かもしれないですね、
特に地元の東京都民の方はもっと関心を持っていただいてですね、
うん、そうですね、
前回ちょっと落選した理由が、
はい、
地元の人間の理解があんまり得られてないんじゃないかというところがね、
お前ら理解せえよ、
はい、
いや私はもうねぜひ日本でオリンピックやってほしいです。
やってほしい。
もうその間ずっと東京にいます私。
いや僕も見に行きたいなとは思いますね。はい、
まあ、ここで余談ですけども、前広島市長、
はあ、
秋葉さんはですね、
はい、
広島でオリンピックを開催すると豪語しておりました。
あー、あったな、広島長崎でオリンピック開催、
はい、
ありましたね。
ありました、
そういう案
で、
はいはい、
市長が変わった2日後に撤回されました。
え、あれ結局なくなった、
やりませんって次の市長がね。
はあ、まあどうしてもやっぱりオリンピックやった後っていうのも一つの問題になりますからね。
そうですね、確かにお金も
オリンピックの
かかりますし、ね、
インフラをどのようにその後活用するのかみたいな。
ということで私はね東京オリンピックを広島でやっていただきたいと私は思っております。
東京オリンピックを広島、
うん、
冬季で、広島で雪降るんですか。
スキー場が15個ありますから広島は。
15個もスキー場あったら、
はい、
ハーフパイプ何個作れるんですかミスター。
そうでしょ、では全然東京オリンピックできますよ。
できますよ。モーグルのコブ何個作れるんですか。
多分3万個は作れますよね。
3万個、3万個作ったらもうおそらく選手全員膝全部あの外れるでしょうね。
半月板がもう半端ないことになるでしょうね、
おそらく下の骨がむき出しになると思います、膝突き破って。
そうですよ、
はい、
まあ、ということでね、
はい、
長々とお伝えしましたけども、じゃあ佐藤さん最後にね、
何ですか、
リオデジャネイロオリンピックに向けて意気込みを一言お願いします。
はい、まだ4年後のことなんで、今すぐオリンピックっていうのは、まあ、どうしても頭がちょっと切り替わらないっていうのが正直な気持ちなんですけれども、また機会があれば、まあ、そういうご縁があれば、目指してみるのも、まあ、別に悪くはないかなと思ってますけどね、まあ、とりあえず、まあ、1年ぐらいは遊びたいです。はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは楽しい楽しい NHK84 回放送、
はい、
また次回は通常の回でお会いいたしましょう。
はい、
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。今回あんまり触れられへんかったけど、お盆やからみんなご先祖さんの供養も忘れんとね。
この番組は道後森なにがしのところに直接配信しています。